ラクラスイクレディオ、山口県出身のヨッシーです。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
京都府出身のユウジです。
あ、京都府出身のユウジさんですね。
はい、よろしくお願いします。
今日はあの山口と京都の2人でお送りします。
はい、よろしくお願いします。
あれ、この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボール世界一のコンビであるラクラシックの2人が舞鶴で世界とつながるワールドワイドな番組です。どういうことや。早速嘘がバレている。こちらは近畿百景第1位の絶景を望む舞鶴市五郎スカイタワーと五郎スカイカフェ七子の提供でお送りします。
ちょっともう出だしからおかしかったですね。
出だしこれおかしいね。舞鶴市出身って書いてある。ちょっと今度訂正お願いしておきます。
そうですね。
今日から僕は山口県出身のヨッシーです。はい、本日のテーマはマウンテンマウス山口をテーマにお送りします。そのままや。
そうですね、マウンテン山。
そう、なんかあれやね、マウンテンマウス、まあ、英語で山口って言っとんやけども、
はい、
これ普通に聞いたらあれっぽいね、なんかビッグマウスみたいな言い方あるやんか。はーはーはー、それっぽい言い方やな、英語に直すと。
まあ、なんかもう山みたいにでかいネズミっていう。
あ、そっち？
パターンもある。
そうかそうか、マウスネズミのパターンもあるか、
うん、
そういうと確かにそこを忘れてたわ。でもこっちは口の方ですね。
そうですね。
でいきます。まあ、これなんで山口かっていうと、はい、前々回かな、35番目の番組の週かな、
うん、
無知と基地ぶらり旅ということで、今度山口にパフォーマンス行くんですよみたいな話をしました。
はい、
でリスナーさんからあの山口の情報あれば教えてくださいみたいな話をして、うん、そのいくつかいただいた情報をもとにパフォーマンスはもちろんなんですけど、それ以外のオフの時間、
はい、
観光しましょうみたいな話をしてたんですね。
そうですね。
で今回実際に行ってきまして、そのどこに行ったのかみたいな話をしようかなと思います。
はい、
はい、でまあ、今回、パフォーマンス自体はもう素晴らしくて、マジカルパフォーマンスライブ7というイベントに呼んでいただきました。うん、そんでこちらがすごいのが、あの世界を魅了する7組の日本人パフォーマーということで、まあ、そのうちの一組に入れてもらえるなんてね、光栄なことですね。
いや、もうありがとうございます。
ありがとうございます。そしてもう、まあ、パフォーマンスの話はね、なんかちょっと Vlog か映像かで、まあ、今度お見せできればなと思うんですけども。
そうですね、今日は僕たちの YouTube から多分それも見れると思うので、う
ん、オフの方の話をしようかなと思います。
はい、
実際、結構いろんな情報をいただきましたけど、ね、どこ行きましたっけ我々は。今回
僕たちが行ったのはですね、
うん、
ザビエルのところに行きましたね。
そう、なんかザビエルが山口に来てから400年を記念して建てられた記念聖堂、う
ん、はい、
そこを一番最初に行ってみたのかな。まあ、たまたま、ね、あれやもんね、泊まってたホテルとめっちゃ近くて、
はい、
徒歩5分ぐらいかな、
まあ、5分10分の間ぐらいでしたね。
そうそうそう、そこ行きましたね。なんか、まあ、まさに教会っていう感じで、
うん、
とても綺麗な建物でしたっていうような感じなんですけど、
はい、
これ、まあ、その時ちょうど雨降ってきてて、
確かにね、
一回中入りたいね、しかも朝食兼昼食食べたいわみたいな話で、そのまま、前日とか、聞いてたんですよ。ここ美味しいでみたいなお店を地元の人たちからも聞いて行ってみようみたいなとこが、バリそば。
そうですね、バリそば。これどう表現したらいいんですかね。
なんか例えば福岡とかラーメンの硬さバリカタみたいなの言うと思うけど、
はい、
そのから来とんかな、そのバリカタ系の、まあ、言うたらお湯で柔らかくなる前の麺、
もう麺がもう揚げてあるんか固まってる状態のやつですよね。
そうそうそう、でそのまま出てきて、でスープに浸ってるみたいな状態で、
うん、
これなんか食感としても楽しめた感じが。
そうですね、
味も美味しいんだけども、最初に食べてた時が結構固めのパリパリパリみたいな音がするそば で、
うん、
で時間が経てばそのスープを吸ってちょっと柔らかくなっていくみたいな、その時間の経過とともに 楽しめる味わいが増えるみたいな。
確かに結構僕は浸した方が好きでしたね。
あ、浸し派やったん。
はい、
浸し派か。でも分かるわ。ユージもあれやもんね、スープ全部飲んでたよね。
飲んでましたね。美味しかったですね。
なんかそこのお店、黄金経由って言って、うんうん、鶏を一匹丸々、まあ、鍋入れて、はい、でそこから抽出した天然の 100% 天然油ということで、
はい、
化学調味料一切使ってないんですみたいな書いてあって、
あ、ね、
確かにあれは飲み干せるうまさやった。
いや、もうすごい優しかったです。
優しかった。あれまた行きたいね。
はい、
うん。でまあ、その時間からもうオフっていうことで飲み始めてなんですけど、僕らは
そうですね、
うん、もう朝なんですよね、ほぼ。
確かに、
まあ、たまにはいっかみたいな感じですね。
はい、
で今回でもどうしても行きたいところがあって、
うん、
でもその帰る時間も決まってるから、
うん、
本当は行きたいとこいっぱいあったんやけど、これに絞って行こうっていうのが一つだけあったんですよ。
そうですね、
秋吉堂の鍾乳洞。
いや、もうすごいですよ。
でこれがまあ1時間ぐらいバスでかかるんかな。
かかりましたね。
うん、結構山ん中よね。
いや、もう大変でした。1時間ずっとバスなんで、朝から飲んでた僕はもう途中トイレ行きたくてきつかったですね。
確かにな。ここで降りたら、もうあれやもんね、バスの本数がめっちゃ少なくて。
そうなんですよね。
途中で降りたら終わりみたいな。その中、まあ、無事たどり着いて、
はい、
入場料が大人1300円だったかな。
そうですね、
うん、でどんな感じなんかなと思い、ワクワクしながら行くと、いや、入り口がもうすごい。
いや、もうめっちゃなんか雰囲気ありますよね。おしゃれですし、
もう本当に鍾乳洞、僕結構小さめのとこなんかなと思っとったんやけど、
はい、
本当に山、
うんうん、
山、これこそ山の中に口が、裂け目の口があるような感じでさ、うん、
口の中に入ったってことですよね。そうそうそう。
あ、口の中に入ったっていう表現もできないけど、そこの近くにあるポスター、
うん、
コピーライティングとかもすごい、あー、なるほどなと思ったのが、この3億年かかった絶景ということで、
うん、
ようこそ星の内側へみたいな感じで、う
ん、書いてありましたね。
山の中ではなく星の内側へようこそみたいな、あー、なるほど、いいなみたいな。
おしゃれですよね、うん。
でまあ、入り口水も綺麗で、
うんうん、
なんか青い洞窟みたいなのよく聞いたりするけど、はい、そんな感じの青いっぽい水に見える、透き通ってる。
めっちゃ綺麗でしたね。
もう入り口から神秘的で、橋を渡り中に入っていくみたいなね、はい、実際入ったらどうやった？
入ったらですか、まあ、思ったり暗かったですね。
確かに。でもそのちょくちょくライティングされてて、
うん、
進んでいくと見どころのところでもなんかいい感じ見えるような。
そうですね、うん、高さがすごい高かった気がしますね。
確かに。どんぐらい高かったあれ？
いや、どうだろう、僕が10人でも足りんぐらいじゃないですか。
余裕で足りんな。多分あれどんぐらいやろ、本当にマンションの10階分以上あるんちゃうかな。
あるかも、天井の高さ。あるかもしれないですね、うん。
で動画とか写真も撮ってみたんですよ、中で、
はい、
でもこれ絶対生で見た方がいいわみたいな。
これよくあるんですよね、
うん。なんだろう、最近、
うん、
スペインのなんだっけ、サクラダファミリアが完成、
はい、
ちょっと近づいてきたみたいな話があったんやけど、
うん、
ちょっと鍾乳洞のもうなんていうか、自然にできた形がそのサクラダファミリアの外観っぽい感じで、
ありましたね、
もう壮大な美しさ。
確かに。
で他にもなんかちょくちょく面白い名前あったよね。
なんかマリア像みたいなのとかありましたよね。
あれがね、たまたまなんていうの、本当に自然の力で長年かけて削られてあの形になっていくっていう奇跡。
いや、すごいですよ。
そう、人の手が作る芸術もすごいけど、自然が作る芸術の凄さっていうのに驚愕でした。
3億年かかってますから
ね。3億年かかってますからね。
今も進行してますしね。
そう、今も進行して、そしてまた変わっていくっていうのは面白いな。
確かに。
でこれ入ってみて、
うん、
まあ、12月やから、冬やから寒いんかなと思ったらちょうどいいぐらい。
そうでしたね、
うん。で聞いたとこによると、冬に入っても夏に入ってもなんかいい気温になるような感じで、うん、年中いつ行ってもいいんかなみたいな感じやったかな。
確かに、
うん。あと これは面白いなと思って写真撮ったんがあるんだけども、はい、何だったかな、いろんなこれ今さっきユージが言ったみたいにマリア像に見えるみたいな話もあったりしたんけど、うん、この鍾乳洞のこれはこう見えますみたいな各地に多分、ね、誰かが名前つけたんやけど、これ面白かった、クラゲの滝登り、
ありましたね、
そうなんか鍾乳洞のクラゲの大量の足みたいに見えるところと、まあ、本体ボディのところ、
うん、
大量のクラゲがもう天に登ってるような風に見える、
はい、
でこのネーミングセンスも絶妙にこういう面白いのがちょくちょくあって、
確かにね、
これ誰が考えとんやろいいなみたいな思いながら回ってましたね、うん、
はい、
どうしたか他には、
他にはですか、鍾乳洞中ですか、
でもいいし他の山口、
他はなんだろうな、あのイベントの時にウイローをいただいたんですけど、生ウイロー
もらった、
はい、それを食べて、
うん、
うわ美味しいわってなりましたね、
生ウイローを初めて食べたかも、
いや多分そうだと思います、
なんか弾力がいい感じの、
うん、
でね、あ、弾力でいうとかまぼこもそこすごい良かったわ、
あ美味しかったですね、
美味しかった、お酒のおつまみにすごいいい感じの、はい、でしたねとか言ってるうちに前半もそろそろ近づいてきたので、そのまま後半移りたいと思います、
はい、
ラクラシックラディオ、ラクラシックラディオ、
さて後半ということで本日は山口ぶらり旅編をお送りしております、
はい、
なんか他にもね、
うん、
これ確かに面白いと思ったのがあったんやけど、
なんだろう、
黄色のガードレールね、
ああそうですね、ありましたね、
黄色のガードレールで、これ普通白やん、
そうですね、
白やのに山口のガードレールは黄色っていう、まあもちろん白色もあるんやけど、
うん、
山付近それこそ秋吉道に向かってる道中なんかは結構ねガードレールほぼ全部黄色かったよね、途中から、うん、
そこら中にありましたね、
で、まあ、僕らも情報をいただいてたから、
うん、
それ見たいなと思って目を凝らしてて、最初出会わなくてなかなか
街中にはなかったですもんね、
でたまたま窓の外を見たらこう あったみたいな感じで
照明みたいなはしゃいでましたもんね、
で写真撮ろうと思ったけどバスのスピードに追いつけず一瞬で通り過ぎて、ね、あーみたいな、
うん、
取り逃したみたいな言ってたらまた来て、
うん、
で途中からもう当たり前になってきてまこんなにいっぱいあるみたいな、
確かにあっちにもみたいな感じだったもんね、
いやあれは確かに、でもあんだけいっぱいあるとそれが普通やと思ってくるね、
うん、
その山口の人に聞いたら、え、黄色のガードレールないん？逆に？みたいな感じあるん当たり前やと思っとったみたいなさ、
まあそりゃそうでしょうね、そこで育てば、ね、
うん、いやいろんな発見があり面白かったですよ、
いや楽しい旅でした、
プチ楽しい旅でした、
はい、
山口の方言
ね、ブチね、
あブチかプーじゃないの、
うん、ブーやね、
ブチ楽しかったっていう回ね、うん、まあこれまだまだ語りたいことはあるんですけども、なんだかんだ時間も結構来てるので、
はい、
このままの流れで、うん、ラクラパズルのコーナーに移りたいと思います、
いいですね、
はい、まあ、このコーナーは文の一部をパズルのように自由にフリースタイルに埋めてもらうコーナーです、前回のお題は、
前回のお題は、はい、冬でも半袖半パンで小学校に通っている少年のあだ名は、
なるほど、
〇〇ですね、
いましたねそういう方が、
はい、
じゃあ、行きましょうか。リスナーさんからいただいたコメント、まずは菅谷さんからです。ありがとうございます。あまり突っ込まれると困るのでハンパンマン過去アンパンマンにかけていますといただきました。
なるほど、突っ込んだ方がいいんですか。
いや、これ多分ね、前回五輪太郎の日記で僕がボーっとみたいな話に結構突っ込んでたので
そういうことですね。
今回はなかなかシンプルに来ました。ハンパンマンです。半袖やからね、半袖短パンで、ね、ハンパンマンか、顔パンパンなんかなか、実は太ももパンパンパターンか
でもこのパンは、うん、アンパンマンとかけてるんでパンかもしれないですからね。半分のパンってことかもしれないです。アンパンマンじゃなくて半分のパンのマンかもしれないです。
いや、もうこの人は半分なの体がどういうこと、結局突っ込んでっとやん。あ、ちょっと時間がやばいな。
そうですね、突っ込
みすぎると困るのでこれぐらいにしておきましょうか、はい、一旦。次はヘキサゴンさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
その少年の名前はサムイコール。たまに見かけますが本当に寒くないのか、自分だけ服装が違うことの優越感に浸りたいのか、未だに分かりません。ユウジさんやヨッシーさんはいかがでしたかといただきました。サムイコール、これね、漢字が、うん、まあ、寒いね、うんうん、にイーが井戸のイで、うん、カタカナでコールっていう名前で来てますね。
あ、センスを感じますね。
センスをどの辺に感じますか。
いや、もうちゃんとこの寒いワードばっか選んできてるあたりが、でも井戸のイは、うん、寒いにかけてられとんかな。
でもあれちゃう、寒い井戸の中におってコールみたいな。
そういうこと、ことそういうことか。
そう、わからんで、わからんけどね。
いや、可能性高いですね。
はい、どうですか、なんかユージは。
まあ僕もどっちかというと結構半袖半ズボンでいたタイプですね。
ハンパンマンかサムイコールかっていうとどっち側。
まあハンパンマンですね。
ハンパンマン派か。
はい、
俺は結構ね着込んでったね、普通に
着込んでそう。
普通の人でした。
普通の人でした。
なんだろうな、まあこの少年にあだ名つけるとしたら何？
少年にですか。僕さっきでも、うん、直暖房とか。
直暖房。ああ、
自分があったかいからもう大丈夫みたいな。
なるほどね。
直でも熱出してるみたいな、ね、
はいはい。そういうあだ名をつけるパターンか。俺やったら SDGs にしようかな。この少年を。まあ多分ね。
なるほどね。
あったかいんで家帰っても暖房もつけないし。もういいのよ、環境にいい子
環境にいい子、
はい、やばい、時間が近づいてきた、はい、来週のお題お願いします。
来週のお題ですね。来週のお題は、まあ、朝から今回の旅飲んでたっていうので最後にたどり着いたお店でチューハイ飲んでたんですよ、
うん、
でそこでいろんなチューハイがあって、まあ、酸っぱいのとか、まあ、甘いのとかがあって、で、まあ、そのチューハイで思いついてこれにしようかなと思って、まあ、こんなチューハイは嫌だ、それは〇〇チューハイっていうのにしようかなと。な
るほど、それを FM マイズルホームページまたはラクラシックレイディオのツイッターからお願いいたします、
はい、
さあこの番組は近畿百景第1位の絶景を望むマイズル市五郎スカイタワーと五郎スカイカフェ7個の提供でお送りしました。ラクラシックレイディオ、ヨッシーと
ユージでした。
それではまた。